僕の名は、大ちゃん。仮面大ちゃんと名乗らせて、いや、かっこ悪いよね、これね。3月26日更新、DY のパルベライズビート、第723回目。皆さんどうもこんにちは。DY のパルベライズビートへようこそ。今回もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティ DY ですね。先週休んじゃいましたからね。申し訳なかったです。待っててくれた方どうもありがとうございます。なんですけども、ないわー。仮面大ちゃん。ね、かっこ悪いね。こんなパルベライズビートとかいうわけのわからないタイトルをつける。ね、中二病のおっさんの割に仮面大ちゃん。ひどいですね。まあ今のやつ分かった人いるかな？あの、新仮面ライダーね、先週、というか先々週になるのかも。ね、18日土曜日か、公開になってますけど、なんか、ちらほら、今回のはちょっとこけたんじゃないみたいな話が聞こえて、来るわけですけども、皆さんどうですか？あの、リスナーの皆さん見に行かれました？どうですか？なんか、ゴジラとかウルトラマンほどこう、ぐわーっと行ってる感じがしないというかですね。結構、あの、いろんな番組でプロモーションやってた感じはするんですけど、まあ、どうなんでしょうね。もう皆さん新シリーズ飽きた？そろそろ。まあそんなところもあって、あとちょっとダークなところもあるしね。あとキャストがさ、この間追加予告っていうことで、あの YouTube にね、東映のチャンネルが上げてましたけども、なんか、あれ見る限り、こう、寄せ集め感じゃないけどさ、どんだけ安野さんこの人たち好きなのっていう。ねえ、感じも受けたりとかしつつですね。でも僕は見に行くよ。見に行く。あの、レッツパーティーにちょっとね、あの、ときめいたから。あれ、長澤まさみさんでしたっけね。サソリオーグ。ね、若干ときめいたんで、はい、見に行きたいと思いますが、僕の目当ては浜辺美波ちゃんです。はい、そんなわけで。もうね、すっかり春の兆しというか、ところによっては夏日、もう夏日っていうね、3月末にしてそういうところもあるようですけれども、皆さん体調とか崩してないでしょうかね。結構日によってもさ、寒暖差すごいですから、体調気をつけてくださいね。ということで、パルベライズビート元気にお届けしていきたいと思います。最後までよろしく。
私たちはどこから来て、どこへ帰って行くのだろう。DY サードアルバム、ディープホライズン。パラビ図書館。
はい、番組最初、そしてメインのコーナーは、パラビ図書館のコーナーをお届けしたいと思います。僕 DY が読んだ本、見た映画、新旧問わずに紹介していこうというコーナーですけれども。まずはね、新仮面ライダー、ならぬ、新ウルトラマンナイト、皆さんお忘れじゃないでしょうか。ページ上では告知してるんですけども、未だに誰も来てくれない感じになっておりますけど、まあ、まだ、かな、どうかな。アマプラで見た人とかいる？この中で。います？仮面ライダーじゃない、ウルトラマン。いますか？いませんか？いないんですね。きっといないんでしょう。はい。見て。お願い見て。でもあのテレビでさ、やっぱ地上波初放送とか、その辺ぐらいまで行かないと浸透しないかなーって思いつつですね、やりたいんですよ。やりたいんです。パラビ図書館プレゼンツ、新ウルトラマンナイト、もう公開から1年弱経とうとしておりますけれども、無事新仮面ライダーも公開になったということで、新ウルトラマン、もう僕は何回見たかわかりませんけれども、語り合いませんか？ ということでね、詳しくはバルベライズビートのね、ブログのページ内にリンクを貼っておりますので、そちらから、ご応募いただければと思います。スカイプ ID を明記して、ご応募くださいませ。待ってるよということで、まあそうね、映画館に行って実際見てから新仮面ライダーもやるかどうか判断したいなと思いつつですね、新ゴジラはやったもんね。やったやった、あのテレビ放映のタイミングでねやりましたけど、ウルトラマンもやりたいんだよ頼むよ、誰かお願い、はい、よろしくお願いします。まあよく言うとブラックさんもやりたいんですけどね、まあ今更なところもありつつですが、あれはアマプラ限定公開だから結構あの見た人も絞られるというか、まあブラック世代って呼ばれるね、あの僕なんかももろそうなんですけども、本家仮面ライダーブラックを見てた人じゃないとなかなかわからないネタとかも結構あったりするので、まあ43、4歳とか41、2歳とか前後の方じゃないかなという感じがしますが、そういえば一時期あの昭和54年会っていうのを作ったことがありましたけどもね、あれはどうなったんだっていう話ごめんっていろいろあんねん、はい、まあ、そんな感じでですね、パラビット食感をお届けしていきたいと思いますけども、本読んだよそんな大声で言うことの話じゃないんですけど、久々に本が紹介できる、嬉しい、嬉しいじゃないですか。池井戸潤さん、はやぶさ消防団という本を読みました。これ今年の夏クールで、TBS、まあおそらく日曜劇場枠だと思いますけども、ドラマ化が決定しているということで、まだキャスト等は発表になっていないようですが、ただなんか 4月期のドラマで結構、なんかこのクールで常連な人々が招集されるみたいなので、果たして、うん、誰がどの役やるんだろうみたいなところはあったりするんですけど、まあ香川照之さんは固いかなっていうもう日曜劇場に香川照之ありですもんね、本当に出てない作品探す方が大変じゃないっていうところもありますが、そうですね、はやぶさ消防団、これ2022年結構話題になった本らしくって、池井戸潤さんが初めて手掛ける田園ミステリーということで、ミステリーって珍しいっちゃ珍しいですよね。やっぱ銀行員の方でしたから、やっぱこう会社経営とかさ、それこそ半沢直樹シリーズとかは銀行の話だったり、花咲前も銀行ですよね。で、下町ロケットなんかはね、会社経営、工場とか、ね、その辺で、ま、銀行さんが絡んできたりとか、そういう話が多かった中で、全く銀行とは、無縁の感じのお話が、今回、展開されておりますが、Amazon Kindle Store の、紹介ページから、紹介していきたいと思います。ここにも書いてありますね。2023年夏、テレビドラマ化決定、ミステリー作家 VS、連続放火犯、のどかな集落を揺るがす戦い、東京での暮らしに見切りをつけ、亡き父の故郷であるはやぶさ地区に移り住んだミステリー作家の、なんて読むんでしょうか民間太郎、でいいのかな地元の人の誘いで居酒屋を訪れた太郎は消防団に勧誘される。迷った末に入団を決意した太郎だったが、やがてのどかな集落で密かに進行していた事件の存在を知る。連続放火事件に隠された真実とは？ということで、あとつらつらと書いておりますが、Amazon Kindle Store で1920円かなで、販売しております。はい、なんですけれどもね、このやっぱり人の名前あんまり難しい字使わないでほしいですよねこれ Kindle、 スクリーンリーダーの特性上さ、やっぱ正しく読んでくれないことがあるんですよ。あんまり難しい字をね使われてたりするとねっていうところで、太郎は読めますよ、太郎は ね、なんでこんな名字難しくしたのということで。まあ、何ですか、最近の、こう、ミュージシャンとか、そうですね、小説家もそうなのかな、なんか、セカンドハウスじゃないけどさ、こう、ね、拠点は都会にあって、で、ちょっと気分転換で作品を作るのに、もう一個、お家というか、別荘というかね、持って、アトリエみたいなの持ってね、作品を作るみたいなことがあったりするみたいで、特になんかそのコロナ禍でそういう需要もね、結構あるとかないとかあるとか、そういう話もあったりしますけれども、まあ、そういう話ではなくて、もう完全にこの、主人公の太郎さんはですね、この小山に移住をしたわけですね。まあ、架空の集落なんですかね、はやぶさ地区っていうね。うん、で、まあ、そこで、地元の人たちとこう、仲良くなっていくうちに、まあ、居酒屋に誘われて、あ、居酒屋に、そうだね、居酒屋に誘われて、消防団に入らへんか、ということで、勧誘を受けて、で、消防団に入ったはいいけれど、不審な放火が、まあ、立て続けに起きると。で、犯人は誰だ、みたいな。そういう話なんですけれども、僕これいつ買ったんだっけな、多分昨年末ぐらいに、買って、で、読み始めたんだけど、もう本当にその最初の、居酒屋で君消防隊入らへんかっていう、その下りぐらいで、挫折しかかったんですよね。っていうのが、方言が結構読みづらくて、まあ、池井戸さん、岐阜県出身の方なんですよね。だから、一応こちらの方なんですよ。東海地区の方で。まあ、舞台もね、なんかその、三重と名古屋の中間ぐらいにあるなんか集落が、一応なんか舞台みたいな感じなんですけども、どうも、その方言に馴染めなくて、うわ、これきついな、ずっと読めるのかって、思って、で、一回閉じて、で、どれぐらい今読み進んだんだろうって見たらまだ 5% ぐらいだったんで、うわ、これきついわーと思って、積んじゃったんですよ、一回。で、まあ、そんな折ですね、2ヶ月ぐらい経ってそういえばあの本、なんか読んでなかったなと思って、たまたまね、なんか病院の待合室ですることねえなと思って、なんか、うん、本読もうと思って、はやぶさ消防団を読み出したんですけど、そこを抜けるとね、もう面白いんですよ。ぐいぐい引き込まれていく池井戸ワールドな感じで、面白かったんですけど、言葉の壁だね。一番僕が感じたのは。うん。こう、活字で、まあ、僕の場合は合成音声ですけども、方言を追っていく辛さに耐えられたら、そこを突き抜けられたら面白い作品だったと思います。で、これを、まあ、夏にテレビ放送するという形になっていくと思うんですが、まあ、ベースにね、まあ、ちょこちょこ改編なんかもしていくんだろうと思いますけども、さあどうなりますやらということで、まあちょっとだけネタバラシをするとね、とある宗教が絡んでくるんですよ。うん。まあ、カルト系っちゃカルト系なのかな。だから、まあ、今ほら、いろんなさ、こう、デリケートなとこじゃないですか。こういう話って。まあ、去年の7月にね、某元総理が、パーンっていうこともありましたので、なんか、それがなんか、なんとか教会のね、恨み、つらみでっていう話もあったじゃないですか。だからそこをね、この2023年夏、これドラマ化しちゃうんだっていうのを、ま、ドラマ化っていうのは、なんか聞いたんですよ。これ買うときに。で、それこそこの、 紹介文のところに書いてあったやつを見て知ったのかな。あ、ドラマ化するんだ。やっぱ池井戸さん強いなーなんて思って。で、買って、読み進めていったらそういう話が出てきたんで、え、これ大丈夫？このなんかざわざわした感じ大丈夫ってちょっと心配になってしまいましたけども、まあそこはうまいことやっていくんでしょう。うん、わかんないけど。そこを恐れてたらね、何も作れないからね。まあなので、はい。まあ、基本的にはミステリーとしても非常に面白かったですし、うん。まあ、あんまりなんだろう。この人が犯人なのっていう意外性は、実は僕の中にはなくて、まあそこは、あれなのかな。池井戸さんは意図して、わざわざ分かりやすい犯人像を作ったのか、それともミステリーには不慣れだったがゆえに、なんかそういう感じになったのか分からないんですけど、僕はなんかある程度分かっちゃったんですよね。でも別にだから面白くないとか、そういう話ではなくて、非常に最終的には楽しませていただいた作品でした。はい。皆様ももしよかったら、ね、あと3ヶ月ぐらいありますので、ちょっと、なんだろう、そのドラマと見比べたいとか、ドラマの予習をしたいとか、単純に池井戸作品ちょっと読んでみたいなという方は、いかがでしょうかね。本当に言葉の壁だけ乗り越えたら、あと楽しい作品です。はい。ということで。あとね、これまだ読めてないんですけども、教場、ね、誰だっけ？ごめんなさい。長岡弘樹さん。はい。長岡弘樹さんの教場シリーズが、2作品出ていまして、4月からね、連ドラ始まりますね。月9。ね、教場ゼロ。まあ、ゼロの、まあ、ドラマ化ということで、風間教官ではなくて、まあ、現役時代、そのゼロなので、教官になるまでの話ですね。はい。そこを、まあ、描くという話になってくるんだと思います。まあ、教場ゼロっていうのが、一個ベースになるんだと思いますが、さあ、どうなりますや。ね。まあ、毎年というか、去年はあったんだっけ？ね、まあ、年始のドラマとしてね、2作品ありましたけれども、今回は連ドラということでね、お相手がガッキーですからね。はい。これは皆様、ガッキーファン、注目ではないかと思いますが、風間教官にまた会えますよ、皆さん。ほんとね、キムタクの風間教官、好きなんだよね。うん、なんかいいんですよ。もう腹立つわ。はい、ということで、そのね、教場ゼロが、ドラマの主題にはなってくるんですが、教場 X っていうのと、新教場っていうのが出てますね。はい。別に新仮面ライダーとか、安野さんとは何の関係もないかと思いますが、ね、さあ、どうなるんでしょうか。うん、まあ、なんていうんですかね、こう、鋭い観察眼で、あらゆる犯人を特定してしまう、風間公親さん。はい。ドラマでもそうですけれども、この教場 X と新教場でも、どういう描かれ方をするのか、非常に楽しみでございます。はい、これから読んでいきたいと思っております。それからですね、映画とドラマ行ってみようかな。まあ、数作品あるのでちゃちゃちゃっといきたいと思いますけども、まず、見比べましたっていう話で、日本沈没、はい、見ました。テレビドラマは、まあ、何本か作られてるんですけども、一番新しいやつ、小栗旬さんとか、杏さんとかが出てた。それこそ日曜劇場常連の香川照之さんがね、博士役で出て、濃かったね。覚えてます？ 2 年前ですよ。ドラマね。間もなく、関東の沈没が始まる。あれは誰ベースなんだろう。誰かがベースなんだよね、きっとね。日本沈没って何回かね、映画とかドラマになってるんで。このまま行くと日本中が海の底に沈む。 そんな感じでして見てた人います？結構話題になってたよね。なんかこけたとかこけないとかそんな話になってたと思いますけど、あのその香川照之さんがもう濃すぎて内容が入ってこない事件っていうのも、あの僕の中には若干あったんですが、まあでもね、やっぱ考えさせられるね、フィクションとはいえですよ。まあそういうことが起きないとも限らないですからね。ほら、南海トラフの問題とかさ、もうね、あの30年以内には起きるみたいな話もあったりするじゃないですか。だから日本がその沈没っていう状態、大陸ごと、まあ大陸というか島ごと沈むみたいな、話ではないにせよ、まあこういうことっていうのは、まあなんか、ね、東日本大震災の話とかもね、相まって、まあ そこも含めね、CS とかで、自然の脅威みたいなところを、なんか、その、表す意味なのかわかんないですけども、そういうドラマを結構特集していたりとかしてね、3.11 の前後あたりで。で、まあその絡みで日本沈没希望の人でしたっけ？これも、TBS チャンネルでね、再放送されてて、うん。もう本当に香川照之さんが濃くてね、今の見ただろう、君も。もういいですか？もうやんなくていいですか？はい、ね。濃かったね。ほんと濃かったわ。うん。で、まあ、最終的になんか、日本沈没は、全体は沈没しなかったよっていうので、なんか食い止められたというか、うん、そういう話でしたよね。で、合ってる？合ってる。なんか最後、小栗旬と香川照之が二人で並んでなんか海眺めて、これからの日本をどうしていくか、みたいな話をしてましたよね。うん。いやー、もうそこしか入ってこなかったわ。ごめん。はい。その日本沈没なんですけども、映画も見ました。はい。だいぶ古い映画でした。で、藤岡弘さん。ね。それこそ仮面ライダーですよ。1号ですよ。はい。藤岡弘さんが出てるやつ。だからだいぶ古いよね。1972年とか3年とか言ってたと思うので、丹波哲郎さんとか出てらっしゃいましたよ。まあ、丹波哲郎さんといえば、あのね、70年代で言うと、G メン75とかでね、大活躍されていた頃ですよね。丹波哲郎って言って分かる人が、ね、何人いるかっていう話で、僕も俳優丹波哲郎はあんまり知らないんですよね。なんか出てたよね。ホテルだっけ？高嶋政信さんがやってた。支配人かなんかの役やってませんでしたっけ？ね。でもなんかその現役バリバリでなんかアクションとかそういう役をやってた頃っていうのは全然知らない。もう本当になんかだからある意味新鮮でした。あ、丹波哲郎さん出てると思って。うん。で、ほら、シン・ウルトラマンでさ、まあ、ゼットン案件が出てきた時に、知らぬという平穏っていうワードが出てきたじゃないですか。国民には、ゼットンが1テラケルビンの火球を放つ。で、地球が滅ぶっていうのは、国民とか世界中にはもう知らせずに、その、知らぬという平穏のまま、最後の時を迎えましょうみたいなのって、あれって実は日本沈没がオマージュだっていうのを聞いて、知らぬという平穏、国民には、日本全体が沈むっていうのを知らせずに行きましょうっていう時に丹波哲郎さんがカッて目を見開くっていう演出があったそうなんですね。で、シン・ウルトラマンのメガホンを取った樋口監督も日本沈没を描いた映画っていうのは何個か作っているらしくって、で、その日本沈没のオマージュをどうしてもシン・ウルトラマンではやりたかったっていうことがあったらしくって、そのまあ、その絡みもあってね、見たんですけども。とにかくね、なんか、テンポが早いんですよ。で、ってずっと見てないと置いてかれる感じが、 すごくして、そういった意味では、ドラマ版の日本沈没は、まあ、10話とか12話とかに分かれてたわけじゃないですか。だから、まあ、その香川照之さんの演技が濃かったっていう話はまあ抜きにして、あ、大体こういう話なんだなっていうのはつかめたんですけども、本当に一瞬でも目を離すと、1970年代の映画って、なんか置いてかれてる感がすごかったですね。まあそれだけこう、引き込まれるっていう世界観なのかな。あと、藤岡弘さんと、ちょっと女優さんの名前が存じ上げないんですけども、申し訳ないんですけども、ちょっとしたロマンスシーンが挟まるんですよね。あれ必要だったんですかね。ちょっとその辺が昭和の感じが結構ありましたね。なんか大映ドラマとかでもさ、なんかここでそういうシーンいるみたいのあったりしたじゃないですか、ツッコミどころというかね。この辺はまたダーさんを呼んで解説していただかないといけない部分だと思いますけど、ここのロマンスシーン必要でしたかみたいなのが、うん、まあ、結構面白かったですけどね、その辺見ててね。で、当然連絡手段も電報とかね、黒電話とかですしね、うん、当たり前だけど、いやー、なんかたまにはこういう古い映画、昭和の映画を見てみるのも、うん、まあ、ギリ昭和生まれですけど、平成っ子としてはですね、うん、平成っ子だよね、僕なんかは。そうですよね。うん。だから、なんか、面白いなと思いながら、はい。たまにはちょっと古い映画も、あさって見なくちゃなと思った次第でございます。はい。そんな感じでした。あと、ドラマで言うとね、すごい今更になって申し訳ないんですけど、祈りのカルテ、研修医の謎解き診察記録、見ました。これ、一気に私、録画してたやつを見たんですけども、結構コメディタッチになってて、ドラマがドラマですごい良かったなと思いました。やっぱドラマになるってなると、どうなるんだろうって、原作が、ね、良かったりするとさ、知念美希人さんでね、描かれてましたけれども、で、原作を読んで、これ臨んだので、うん、結構原作がね、まあ、シリアスなところもあったりして、ここまでドラマみたいにコメディーなところなかったんですけども、そのコメディー具合も、うまいことその原作に溶け込んでて、なんか、ちょっと近代一っぽい、フレーズとかあったじゃないですか。カルテが全て教えてくれましたみたいな決め台詞があったりとかして、うん、あとなんかその涼太くん、主人公の涼太くんが、まあ、原作では全部こう背負う格好になってたのが、うまいこと他の脇役の研修医たちに割り振られていたりとかして、うん、なんかいい出来だったなって単純に思いましたね。あとは私大好きな、椎名桔平さんが出てらっしゃいましたけど、なんか医者の役最近多くないですか、桔平ちゃん。コードブルーしかり、なんか脳外科のやつ、天海祐希さんが出てたやつもお医者さんでしたよね、うん、なんかやたら肉を食わせる外科医。いやいいわ、桔平ちゃん面白いわって思いながら見てました。はい、うん、なかなかいいドラマだったので、まあ、どっかで気味できたりとかするのかな、日テレのなんかオンデマンドとか、うん、まあ、機会があれば小説も皆さん、知念美希人さんがね、祈りのカルテっていう作品ありますので読んでみていかがでしょうか。なんかね、あ、これ原作にあったわっていうやつも、まあ、ちらほらあったんですけども、ドラマオリジナルもちょこちょこあったのかなっていう感じでしたね。あと、イブ・マサトウさんが、80歳ぐらいの役をされてて、え、もうそんな歳なのって思ったけど、イブ・マサトウさんまだ72、3なんですよね。だから、うん、なんかのドラマでもさ、なんだっけな、あれ、薬剤師のドラマ、石原さとみさんが出てたやつ。 あれでもなんかすげえじいちゃんの役やってて、ああ、そっか、もう、伊武雅刀さんもそういう役なんだな。まあ、どっちも死んじゃいました。あ、違う。ごめん。死んでない。祈りのカルテは死んでない。確か。うん、ね、そんな感じですけどもね。はい。まあ、見させていただいておりました。あと、白い巨頭2003年版、実は見直しております。今 CS で絶賛再放送中、第2期に入りましたけどもね。うん。まあ、これはまたちょっと次回言おうかな。見終わって言おうと思います。思うところいろいろあって、まあ、何回かね、地上波とかでも再放送されてるし、そのたんびに僕見てるんですけども、見るたんびになんか、スルメ的な感じと言いますか、やっぱこう、思うところいろいろ考えさせられるというかね、そういうドラマだなと思いながらね、はい、見させていただいております。うん、ってな感じで、今回は、まあ、たくさん紹介できましたね。まずは、はやぶさ消防団、それから日本沈没、祈りのカルテという感じで紹介してみましたけどもね。あと、まだ読んでませんが、教場も、4月のドラマと、これから読む新教場と楽しみにしてたいなと思います。はい。ということで、以上、パラビット召喚のコーナーでした。曲、今日は何行こうかなと思ったんですけれども、そうですね。じゃあ、7年前のちょうど今頃、この曲で私、世界デビューいたしました。聞いてください。みんな大好き、ラビリンス。
正しいとか間違いとか世界がまた僕を試すよね。奪われても裏切りでも止められない時が惑わせる。
お送りしている曲は僕 DY で、ラビリンスという曲です。みんな大好きだよね。ありがとうね。いっぱい愛してくれて。本当に。現在ですね、ジョインサークルというアルバムにこの曲入っておりますので、まだね、iTunes とか、Apple Music とか、各種サブスクとかで聴けたり、ダウンロード購入できたりしますので、よかったら聴いてください。CM!
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんね、も、ありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ DY ファーストフルアルバム DY ファーストフルアルバムジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
はい、 DY のパルベライズビート723回目をお届けしております。こっからはですね、まあフリートークなんですけども、語らせてくださいよ。WBC ね、ワールドボクシングコンベンションっていう、そういうボケはいいですかね。はい、ワールドベースボールクラシック、サムライジャパン、世界一になりました。おめでとうございます。やったね、やってしまいましたね。14年ぶり3度目のWBC 制覇。しかも今回、すごいですよ。アメリカを破ってですから。ね。野球大国アメリカを破って、日本の野球が世界一に輝いた。ということでね。もう本当に、毎試合毎試合ね、すごい、思い入れがある。ま、ちょこちょこね、僕見れてない試合なんかも、チェコとかね、イタリアとかね、ちょっと抜けてるんですけども、でもほぼほぼまあ全試合見させていただいて、やっぱりね、まあ第1回目からね、ワールドベースボールクラシック、結構見てますけど、こう回を追うごとにね、海を越えて活躍してる選手の人たちがやっぱりこう日本にね、一堂に集まって代表として出てる姿がやっぱ増えてきましたね。うん。まあ、今年からレッドソックスで、活躍する吉田選手なんかもそうですし、大谷さんとかね、ダルビッシュさんとかも帰ってきて、うん。なんか本当に今年はそれだけでも盛り上がったし、やっぱりなんといってもね、僕はヌートバー選手ね、最初ね、本当に僕申し訳なかったんですけど、誰ってなって。え、知らんお人おるし、カタカナやし、本当にこう侍ジャパンをずっと追いかけ続けてね、キャンプというか合宿かの時から見続けてれば、あ、ヌートバーねってわかると思うんですよ。練習試合とかも見てね、走行試合とかもありましたけども、見てたら、あ、ヌートバーね、うんってなると思うんですけど、僕はもう WBC 開幕というか、中国戦から本格的に見出したので、え、誰ってただお母さんが日本の方で、で、まあお父さんが外国の方、アメリカの方で、大リーグで活躍している選手ということで、あ、そうなんだ、お母さんが日本人だと、日本代表として、入れるんだなっていうのをね、初めて知りまして、無知で申し訳ないっていう感じなんですけども、ツイッター上でね、教えてくださった方がいて、はい、どうもありがとうございました、その説は。でもまあ、全く、本当僕、それこそ中国戦から、見たので大丈夫なのって思いましたけども、まあ大活躍でね、 しかもペッパーミルっていうパフォーマンスも根付かせたというところで、まあ、なんか身を粉にして頑張りますみたいな意味があるんですって、あのペッパーミルっていうのはね、うん、で、まあ、それをあの高校球児がやって怒られたっていうことが春の選抜で起きましたけど、あれ伊集院光さんもさ、あの苦言呈してましたけども、なんだかねお堅いんだな高野連の人って思ってさ、やっぱやりたいよ野球やってたらさ、ちょっとこう流行りを取り入れてみたりとかさ、やりたいっすよで今ね WBC でこんだけ日本が盛り上がってる時に、うん、ね、やったら怒られちゃったっていうね、かわいそうな話もありましたけども、うん、まあでもなんかちょっとそのなんて言うんだろうな、こうプロの世界と高野連となんかこう隔たりというか壁がねあるのかなみたいなところはなんか感じる部分もありましたけどね、うん、まあでもなんか独特の緊張感がありましたね、中国戦韓国戦、チェコはちょっとごめんなさい見てないんですけども、うん、でオーストラリア戦と、回を進めていく。まあ、そこに至るにあたってね、こう、どんどんやっぱ日本のチームの状態とかも、僕自身も分かってきて、だんだん上がってるなとかいうのも、分かってきて、最後のオーストラリア戦なんかはね、予選の最後の試合でしたけれども、なんかね、安心して見られたんだけど、やっぱ中国、韓国あたりはこう、特に韓国なんかは、因縁のライバルみたいなね、こと言われてたりしたので、で、やっぱね、過去にも敗れたりね、してるじゃないですか。で、2009年の WBC では決勝で当たってたりとかもするので、本当にもう宿命の対決やら、因縁の対決やら、いろいろ言われておりましたけれども、まあ、それだけ韓国も力を持ってるのでね、本当にこう底力っていうのがあるので、いくらリードしていても、こっからまだ先があるんじゃないかとか、こっからドカーンって爆発するんじゃないかみたいな、そんなね、恐ろしさがありました、韓国の野球は。でも、まあ、最後の方はね、家庭に10点差ぐらいあったんでしたっけ。で、まあ、勝利することができて。でね、本当になんか独特の緊張感の中で、東京ドームでは、そうですね、準々決勝まで含めると5試合ですか戦い抜いて、で、まあ、準々決勝もねイタリアとでしたけれども、イタリアもかなりこれきついぞっていう風なお話をね、聞いていたので、その予選の段階でね、まあ、で準々決勝からあれじゃないですか、負けたら終わりっていうね、その緊張感もあったじゃないですか。だからまあ、うん、どうなるんだろうねって、本当にもう準々決勝からはもうハラハラドキドキね、そういった意味でも緊張して見てた感じでしたけれども、ああなんて言うんだろう、強かったね、うん、でもうやっぱね、準決勝と決勝はなんかもう涙出たもん。なんか野球で泣くことがあるのかって、びっくりしたぐらいですもん。43年生きてきてさ、子供の頃野球はもう憎むべき対象でしたからね。あれだけ毎週楽しみにしてたアニメが野球でない、ナイターでない、ふざけるなね、まだその野球中継というものがね、ナイター中継が地上波で盛んに行われてた時代で、まあ、アニメだとかね、その火曜スペシャルとかさ、ドリフが、雨ならやります、雨じゃなきゃやりませんみたいな、そういう時代だったじゃないですか。だからもう、今日なんか雨だったらこのなんかドリフの番組があったのに、雨じゃねえのかよ畜生みたいなね、そういうのとか、もう本当に子供の頃は、野球大好きな方におかれましては申し訳ございませんけれども、憎むべき対象だったので、そんな私が43にして野球を見て泣くっていうね、もう、メキシコも強かったしね、最初スリーラン打たれた時はもう本当にダメかと思ったんですけど、ねえ、うん、まあでもそこからつないでつないで粘って、で、 またさ、もどかしかったじゃないですか。あのね、終盤までさ、僕が応援してます西武ライオンズの源田くんも、満塁のね、ツーアウト満塁っていうチャンスで、それをものにできずにね、終わったりだとか。で、何回かあったんだよね。6、7ぐらいかな ?7、8かな、ちょっと忘れちゃったけど、そのイニングで、ツーアウト満塁、ね、この人が帰ればみたいな、そのチャンスがあったじゃないですか。でもさ、メキシコのレフトが強くてね、うまいんだわ、取るんだわあいつが。うん、それで残念っていうことがあって、でそこからまたね、9回のあのドラマティックな展開ですよね。最終的に村上様には回って、これで村上さん、まあ、打てなかったら、もうしょぼんぬどころじゃないよね。もう、栗山さんすいません、僕、スタメンから外してくださいな、感じじゃないかなぐらいね。それまで全然打てなくてさ、しょぼんとしてベンチに帰っていくみたいなところがあったのが、見事なサヨナラだ。すごかった。もうあれでほんと泣いたしね。うん。目から汁ダダ漏れでしたよ。うん。からの、ね、次の日。あ、もう一日このチームの試合見れると思ったら、それも嬉しくてね。うん。で、まあ次の日決勝だったじゃないですか。で、まあ、ずっとリードしてたでしょ?で、リードして、最初リードされたのか。最初ね、1点か2点か取られて、ああやっぱアメリカ強えなって思ったところで、また取り返すんだよ。取り返して、でさらに1点取って、ずーっと来て9回ですよね。危ないシーンなんかもあったじゃないですか。でもそこをきっちりこうピシャッと抑えて、でね、最後大谷に回ってきて、で大谷のねチームメイト最後空振り三振で打ち取って、日本世界一ってなった時はもうなんかすごかったよね。なんか解説席にいた松坂さんとか言葉を失ってましたもんね。コメント求められてもまともにコメントできてないような状態だったりとかして、なんかで、まああんまりこう野球にね、詳しくない僕が、だらだら言ってても、なんか、しょうがないかなと思うので、もうちょっと締めようと思うんですけど、二つのことをね、僕は大きく、今回の侍ジャパンを見ていて感じたんですね。まずは、監督とかコーチ陣とか、もちろん選手の皆さんとか含め、みんなが、今回侍ジャパン、野球好きなんだな。だから、強かったんだなって思うんですね。野球への思い、野球を楽しむ心、それが今回の勝利を招いたというかね。だから栗山監督ってどうなのっていう声もね、あったに聞きます。僕も実際そう思ってました。どうなのかなって、うん、正直こうなんか言葉悪いけどさ、で、もし栗山英樹さんのファンの方がこれ聞いてたら申し訳ないんですけどね、ごめんなさいね、言葉悪いかもしれないけど、だから、ハキハキ喋る感じじゃないじゃないですか、原さんとか、そういう、こう、スター性が薄いじゃない?原さんとか王さんとかに比べると、なんだろう、つかみどころがない感じがするんですよ、栗山英樹さんって。まあ、僕はね、野球解説をやってた頃の彼と、まあ、あと日ハムで監督をしてた時の彼しか知らないんで、今回、日本を代表するチームを引っ張るっていう、なんかいまいち、こう、何考えてるんだろうなっていうのがわからないところがあって、まあ、優勝云々より一勝できるのかな、みたいな。ところもあったりしたんだけど、蓋を開けてみたら世界一っていう、やっぱうまいんだなって思ったし、まあ、いろんなメディアで言われてることですけども、選手一人一人を信じる、選手に委ねるっていうこと、 まあ、村上にしてもね、ずっと使い続けたじゃないですか。で、山田哲人選手とかもうまいところで出してきたりだとか、西武、僕が応援してます山川穂高選手なんかもうまいところでね、使って、本当にみんなが、心から野球というスポーツを楽しんでいる姿っていうのにやっぱ心打たれました。だからこそみんなプロなんだなと思いました。もう野球一筋、野球以外のことは考えられないぐらいのバイタリティっていうものを好きなことに注ぐ環境にある人たちがこうね、日米問わず集まって、まあ、ほぼほぼ日本人でね、ヌートバーだけが日系人でしたけれども、集まってやれてる。で、その、環境も良かったんだろうね。その、みんな、チームの雰囲気とか、コーチ陣との連携とか、コミュニケーションとか、その辺も良かったんだと思うんですけど、本当にいいチームで、好きなことを全力でやれる環境っていうのが、整っていたっていうので、本当に楽しいことを見つめていれば、なんか夢って叶うんだよねっていうのをすごく感じさせてもらったというか、うん、なんかそう思いましたね。あともう一つ学んだことはね、諦めないっていうことね。まあ安西先生も言ってましたけども、諦めたらそこで試合終了だと、おっしゃってましたけどもスラムダンクのね、安西先生言ってましたけど、いやもうなんて言うんだろう、なんかそのアニメとかドラマ以上のものを見せてもらったなっていう感じがしました。なんかもうただなんか感動ってこういうことだよねっていうのですよね。筋書きのないドラマとか、なんかもうね、言葉にすればいろいろ出てくるんですけども、でもなんかその一言では表せないものがやっぱ感動であり、まあ、僕もそうですけども、やっぱ泣いたっていう人が結構いるんですよ、ツイッターとか見てると。それを考えるとやっぱその涙っていうものが全てを物語ってるなって思いましたね。うん、本当にその楽しい自分が好きだって思うこと、もうこれしかないって思うことを見つけて全力で楽しんでる人たちが集まって夢を叶えた、その、野球少年たちの諦めない心っていうのを僕は本当に、なんか刻むことができて、なんか今年は本当に WBC2023 見れてよかったなって思いましたね。まあ、ぶっちゃけ言うとですね、まあ、多くは語りませんけど、ちょっともう野球見るのしんどいなって思う時期があったんですよ。特にこの2年とか、それぐらい。うん、なんか、嫌だなって。それがね、WBC、やっぱ、こう、ね、世界一を決めるっていうので、まあ、そのプロ野球のペナントレースとか、MLB のね、リーグ戦とかとはまた違うものだから、ちょっと WBC 見てみようかなと思って、見始めたら、すっかりこう、のめり込んでしまって、またちょっと僕の中で野球熱が上がってきたんですね。で、やっぱ野球、面白いなって、その、ね、投打の駆け引きであるとか、そういうのも含め、うん、思うことができたので、まあもちろんその、野球ガチ勢に比べたら全然、あれですけどね、なんて言うんだろう、こう、にわかな方だと思いますけれども、いやー、やっぱちょっとリーグ戦も今年ちょっとしっかり見れる機会があれば見ようかなって思いました。西武ライオンズ頑張れ！はい。ね、西武からは源田くんとね、山川くんね、二人の選手が出てね、源田選手なんかはもう、ね、手首じゃないわ、小指骨折してもね、頑張って 守備の要として、もう日本一の守備って言われてる、しかも、私のふるさと大分県出身の選手でございます源田壮亮君、よろしくお願いいたしますなんですけれども、はいね、頑張ってプレーしてて、本当にこう誰一人かけても今回の、世界一っていうのはなかったんじゃないかなと思いました。なんて言うんだろうな、こう夢と諦めない心ありがとうっていう感じですね。なんかうまいことをまとめられた今回のサブタイこれかな、うん、なんて思ったりしますけどもね、自画自賛ですが、はい、ということでね、もし皆さんもね、なんか侍ジャパン見ててこのシーン良かったよねみたいなのがあればね、遠慮なく、メッセージとかハッシュタグとかでね送ってきてもらえればと思います。あと DY ここ見てねえのかよっていうねところなんかも教えてもらえると嬉しいです。本当にね、自分とこの球団の選手は割とわかるんですけど、他の球団の選手があんまりよくわかんなかったりするので、近藤ってどこにいましたっけみたいな今年からソフバンなのかな、去年からかなほら曖昧でしょ、曖昧でしょ、日ハムにいたよね近藤さんってね、確かにね、うん、ほら曖昧なんですよ。はい、なので、湯浅は阪神だよね、はい、まあ、そんないろいろ教えて、はい、ということで、以上フリートークのコーナーでした。侍ジャパンおめでとう、ヌートバーバイバイ。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。なんやかんやと、熱く語ってしまいましたけれどもね、楽しんでもらえてたら幸いですが、ヌートバーといえばね、なんかアメリカの方では、一部のファンというかね、MLB ファンの人から裏切り者と呼ばれていたりだとか、するとかしないとかいう話もありますけども、どっか買わないの、ね、日本の球団、なんか広島あたりにいてほしい気がするんですけど、なんか巨人とかじゃないよね、ヌートバーってさ、なんかこう、なんだろう、なんか地方のさ、どっかその、例えば、北海道とか、それこそ福岡とか、なんかその辺のさ、関東圏じゃなくて、そっちの方で活躍してて欲しい感じが、なんかするんですけど、買わない？ということで、なんかもうむちゃくちゃなこと言ってますけども、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。今日やりましたコーナーパラビト書館では、皆さんがおすすめ、僕 DY におすすめしたい本や映画、新旧問わず、お待ちしております。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。paravi@momomail.com paravi@momo-mail.com。 ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ paravi をつけてツイート。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。それから、シングルトラマンナイトね。本当、お願い、誰か参加して。はい、待ってます。そして、僕 DY、細々と音楽活動やってます。サブスクでね、アルバム3作品、現在、ダウンロード購入できたりとか、サブスクリプションで、聞けたりとかしますので、もしよかったらチェックしてみてください。番組ページの方にね、全部リンクを貼っておりますので、そちらからお聞きいただけます。応援してください。それから、YouTube の方でですね、Destined 4という TM レボリューションの曲を、アップしてカバーしております。まあ、ちょこちょこね、YouTube の方も動かしていきたいなと思いつつ、停滞気味ですけれども、気長に待っててください、というところで、今週も終わっていきたいかなと、今週というか今回もね、終わっていきたいかなと思いますが、4月1日が近いですね。何かあるのかな、今年は。はい。 まあ、ないと思うよ。わかんないけど。うん。はい。この3日ぐらいで何か思いつけばあるかもしれないし、まあ、なかったらなかったで。ということで、DY のパルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でございました。それではまた次回、元気にお会いしたいと思います。ごきげんよう。バイバイ。仮面大ちゃん。
明日の